皆さんおはようございます。今日は、主のぶどう園の例え話を通して教会について考えてみたいと思います。裁きの日は近づいていると先ほど歌われましたが、こういう時代にあって教会について改めて考えてみたいと思います。この主のぶどう園の例え話はマタイによる福音書21章33節から44節に描かれております。どうぞご自分の、聖書をお開きください。マタイによる福音書21章の33から44節です。それではお読みいたします。もう一つの例えを聞きなさい。あるところに一人の家の主人がいたが、ぶどう園を作り柿を巡らし、その中に酒舟の穴を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して旅に出かけた。収穫の季節が来たので、その分け前を受け取ろうとしてしもべたちを農夫のところへ送った。すると農夫たちはそのしもべたちを捕まえて、一人を袋叩きにし、一人を殺し、もう一人を石で打ち殺した。また別に前よりも多くのしもべたちを送ったが、彼らをも同じようにあしらった。しかし最後に、私の子は敬ってくれるだろうと思って、主人はその子を彼らのところに使わした。すると農夫たちはその子を見て互いに言った。あれは跡取りだ。さあこれを殺してその財産を手に入れよう。そして彼を捕まえてぶどう園の外に引き出して殺した。このぶどう園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らはイエスに言った。悪人どもを皆殺しにして、季節ごとに収穫を納める他の農夫たちにそのぶどう園を貸し与えるでしょう。イエスは彼らに言われた。あなた方は聖書でまだ読んだことがないのか。家作りらの捨てた石が炭の頭石になった。これは主がなされたことで、私たちの目には不思議に見える。それだからあなた方に言うが、神の国はあなた方から取り上げられて、御国にふさわしい実を結ぶような異邦人に与えられるであろう。またその石の上に落ちるものは打ち砕かれ、それが誰かの上に落ちかかるなら、その人は粉みじんにされるであろう。この例え話から私たちはどんな教訓を学ぶことができるんでしょうか。ブドウ園というのはイスラエルのことであります。神は先民によって全人類に祝福を与えようとご計画になった。万軍の主のぶどう畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられたものはユダの人々であると預言者は言いました。神の民を通して全世界に祝福を与えるのが神の御心でありました。全世界は堕落した習慣に陥って、偶像礼拝をして、そして神を知る知識を失っていたのでありました。その中に神様はアブラハムを起こして、そして彼を全国民の世界中の祝福のもといとなるように計画なさったのでありました。そして彼を通して表される原則が、人間の中に神の道徳的な御形を回復するように意図されたのでありました。ですからイスラエルの任務を私たちはここではっきりと押さえていなければなりません。それは神様が失って回復しようとしておられた 律法を保管すること、それがイスラエルの仕事でした。そしてそれによって神の権威をもう一度世界中に維持することでありました。この任務は高貴で、そして神聖なものでありました。イスラエルはそれを自覚していなければなりませんでした。そして神様はその具体的な目的を実行に移すために、この民をエジプトから引き出してくださいました。神様は奇跡を行って頑ななパロからこのイスラエル国民を引き出したのでありました。そして主は後悔を叱ってそれを乾かし、そして彼らを導いて荒野を行かせたのでありました。そして40年間の荒野の生活の中では常に保護が与えられていました。マナも与えられ、飲む水も与えられ、すべてイスラエルがやっていけるようにすべてのものが与えられたのでありました。そしてやがて彼らはカナンの地に入って神の栄光を表すことが神様の目的でありました。わしの子供が雛から巣立つ前に飛ぶ練習、予備飛行をさせるために、ひなの親はひなを背中に乗せて飛ぶそうであります。そして神様はこのことを美しい言葉で聖書に載せて、そして神様がイスラエルの国民をどのように大切に育て、そして導いてくださったかを申命記に表しています。主の分はその民であって、ヤコブはその定められた修行である。主はこれを荒野の地で見出し、獣の吠える荒れ地で会い、これを巡り囲んでいたわり、目の瞳のように守られた。わしがその巣のひなを呼び起こし、その子の上に舞いかけり、その翼を広げて彼らを乗せ、その翼の上にこれを追うように、主はただ一人で彼を導かれて、他の神々は預からなかった。神様は私たち一人一人も同様に異教の習慣から引き出してくださり、大切に私たちを、目の瞳を守るように今日まで育て導いてくださいました。その神様の愛に感謝したいと思います。そして神様は荒野を導いた後にカナンの地にイスラエルの民を入らせましたが、そこではことごとくその全地を占領するようにと命じられました。これも神の愛のゆえでありました。全地に神様のご品性がイスラエルの民を通して表されて、そこに住む人々が神に引きつけられることが神の御心でありました。ですから全地を征服しなければなりませんでした。そして世界中、そのようにして世界中が神様を愛する者に変えられることが神様の御心でありました。そして最終的には神様は人をお作りになって、そして幸福にするということが人々に分かることになっていました。神様は今日もその御心を持っておられます。世界中の人々を幸せにしたいと願っております。この地上を平和で満たしたいと願っておられます。そのためにイスラエルから、そして今日教会に私たちの働きが、任務が任されているのであります。 もう一度先ほど読んだ例え話を読んでみたいと思います。どのような祝福が神様からイスラエルに与えられたのでしょうか。もう一つの例えを聞きなさい。あるところに一人の家の主人がいたが、ブドウ園を作り、牡蠣を巡らし、その中に酒舟の穴を掘り、櫓を建て、それを農夫たちに貸して畑に出かけた。あ、旅に出かけた。失礼しました。皆さん、畑を開墾したことはあるでしょうか。それはもう大変な仕事であります。木を伐採して、あの根っこを取るの大変なこと。そして石を取る。そして耕す。そして畝を立てる。そして水を用意する。本当に大変な仕事であります。昔は敵がいたんでしょうか。畑の周りに牡蠣を巡らさなければならなかったんですね。そして見張りのために櫓も建てないといけなかったんでしょうね。預言者イザヤも同じような表現で神様が祝福を与えられたことを書いています。そして神様はこれだけの労力を払ったというのは、それだけの収穫を期待しているからであります。お読みいたします。神はこのために大きな特権を与え、ご自分に満ち満ちている富によって彼らを豊かに祝福された。神は彼らが実を結ぶことを期待された。彼らは御国の精神を表すべきであった。堕落した邪悪の世界のただ中にあって、彼らは神のご品性を表すべきであった。私たちは期待されている品性を今一生懸命育てているでしょうか。ここにこの品性を具体的にもっとどういうものか書かれているところがありました。神がモーセに教えられたような神のご品性を表すことはユダヤ民族の特権であった。主は彼の前を過ぎて述べられた。主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神。慈しみを千代までも施し、悪と、咎と、罪とを許すもの。これこそ、神がそのために望まれた身であった。これは神様の品性だけでなく、神が神の民の中に望まれている身でもあったんです。そして我々はそれを我々の品性に作って、そして主の掟は完全であって、魂を生き返らせることを全地に示すべきでありました。神様は先ほどのブドウ園の中で牡蠣を巡らしたとありましたけれども、神様はイスラエルのために律法という城壁を与えられ、敵の侵入を防ぐようにしてくださいました。この原則に従うならば、あるいは彼らは守られるのでありました。そして国の真ん中には幕やあるいは神殿が建てられ、ちょうど葡萄園の櫓のように聖なる神殿が置かれていたのでありました。その中にはシェキーナといって、イエス・キリストご自身の臨在がありました。神がこれらのものを神の教会に与えられたのでありました。今日セブンス・デイ・アドベンチストもこの同じプレゼントをいただいております。第四条が回復された十の戒めという城壁がこの教会にも与えられました。 そればかりでなく、聖女の教えという教理が我々にも与えられました。これらの賜物をいただいて、神様は我々のうちに品性が完成して実を収穫することを期待しておられます。神様はあらゆる便宜をイスラエルのために与えてくださいました。我々の品性を形成するために 役立つものであれば何でも与えてくださいました。霊的なもの、物理的なもの、差し控えることなく与えられました。主はイザヤを通して言われました。私がブドウ畑になしたことのほかに何かなすべきことがあるか。神様の方では全力を尽くして我々の品性が回復されることをあらゆる手段を通してしてくださったのであります。そして我々が神の律法に従うということはただ安全ということだけではなくて繁栄をも約束しておられました。そしてそのことによってその繁栄を見て全世界が神様に目を向けることが神のご計画でありました。我々は品性という実を回復させ、人々の目を神に向けさせなければならないのであります。神様の自然の法則に従うことによって地がその宝を生み出すように、神の道徳律に従うことによって民の心は神のご品性を反映できるのでありました。そして異邦人もやがて神様の素晴らしさ、美しさを認めるに至るのでありました。しかしイスラエルはその神の御心を成就しませんでした。エレミアを通して主はこう仰せられました。私はあなたを全く良い種の優れたブドウの木とし、失礼、良い種の優れたブドウの木として植えたのに、どうしてあなたは変わって悪い野ブドウの木となったのか。イザヤを通してこのように言われました。私がブドウ畑になしたことのほかに何かなすべきことがあるか。私は良いブドウの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ブドウを結んだのか。それで私がブドウ畑になそうとすることをあなた方に告げる。私はその間垣を取り去って食い荒らされるに任せ、その柿を取り壊して踏み荒らされるに任せる。農夫たちはどのような罪を犯したんでしょう。ただその息子を殺した、しもべたちを殺したということの前に、彼らは身を我が物としたい、自分だけのものとしたい、返したくないという罪を犯したのでありました。神様からさまざまなプレゼントをもらっておいて返したくないという循環の法則を止めるという彼らの罪をこの教訓は教えています。我々も律法が与えられ、聖女の教理が与えられ、イエス様が臨在しておられるという教理を与えられて、人々にそれを分かち合わないで品性を作らないで、そしてその教理に対する感謝を神に捧げないで、そして神様の期待を裏切って神の御心を悲しませて彼らと同じ罪を犯すことになるのであります。我々気をつけなければ我々の任務というものを失って、それを果たさなくても大丈夫という感覚に陥ってしまいます。我々は 与えられた賜物に対して感謝を捧げるように神様はおっしゃっておるし、また実際的に資金を通してさまざまな機会を通して神に感謝を捧げなければならないことを聖書は教えています。献金は礼拝の一部でありました。神にお返しするということはただ口先だけでなく物理的にもその方向で我々協力しなければならないのでありました。お読みいたします。神が葡萄園の領主であり民の所有物は皆神のために用いるように委託されたものであることを主は人々にお教えになった。しかし祭司や教師はその神聖な職務を神の財産を扱う態度で遂行しなかった。彼らは御業の前進のために委ねられた視力や便益を常習的に盗んでいた。彼らは貪欲のために異邦人からさえ軽蔑されるほどであった。こうして異教の世界は神の品性と御国の律法を誤解するようになってしまった。この神様から多くの賜物をいただいて恵まれた農夫の態度は先ほど読みました通り、そのしもべたちを殺したのでありました。何度送っても殺したのでありました。それは神様が歴史の中で預言者をイスラエルのために送ったにもかかわらず神様の警告を無視して実際に殺したことを意味していました。そして最後の手段として神様はその息子を送ってくださったんです。ところがユダヤ人たちはイエス・キリストを憎んでいました。嫉妬から、そしてその彼の清い模範が自分たちの罪を指摘されることを感じてイエス様を殺したいという憎悪に彼らは満たされました。そして彼らがユダヤ人たちがキリストかバラバかどちらを選ぶかと聞かれたとき、彼らはバラバを許してくれとさえ言ったのでありました。そしてピラトがそれではイエスはどうしたらよいかと尋ねました。彼らは十字架につけようと叫んだのでありました。ピラトはあなた方の王を私が十字架につけるのかと言うと、祭司たちは私たちにはカイザル以外に王ありませんと答えたほどでありました。そして彼らはその地の責任は我々と我々の子孫の上にかかってもよいと断言したのでありました。罪はこれほど人を盲目にするのでありました。あの例え話を読んだときにどうしてこんなに恐ろしいことができるのかと思ったんですけれども、我々人類は本当にそのようなことをしたのでありました。農夫たちはその結果主人によって殺されたと書いてあります。イスラエルもローマの紀元70年にローマによって滅亡させられました。彼らはただ死んだんじゃなくて恐ろしい死に方で死んでいったのでありました。 そしてある者は奴隷として引いて売られて、本当に無残な最後を遂げたのでありました。この葡萄園の教訓は私たちの今日の教会にも当てはまるものであります。現代の教会は大きな特権と祝福を神から受けており、神はそれにふさわしい感謝の行為を期待しておられる。プロテスタント教会、そしてセブンスデー・アドベンチストも同じことであります。この神様から与えられた真理を、さまざまな教理を具体的に物理的に我々は世に示すことになっていました。それは教会のレベルだけではなく、クリスチャン個人において、家庭において、そしてさまざまなあらゆる伝道機関において、その原則を世界に示すはずでありました。そして真理、永遠の福音の真理はただ口先だけではなく、実際にどんな救いの力があるのかを示す方でなければなりませんでした。キリストが渇望しておられる身、彼が心から望んでおられる身、それは外面の装いではありません。立派な建物ではありません。誠実な敬信さであります。そしてキリストを知る知識にどの程度成長しているか、主は見たいと望んでおられます。そして霊的な経験においてどれほど進んでいるか、神様は見たいと望んでおられます。清潔と無我という身を主は渇望しておられます。具体的にどうして神様にその収穫した実をお返しすることができるのでしょうか、納めることができるのでしょうか。それは賛美と感謝の礼拝であります。神様は感謝の生贄を捧げる者は私を崇めるとおっしゃいました。感謝そのものが礼拝であります。そして世界の人々は偽りの神々を拝んでおりますけれども、彼らをそのような間違った礼拝から引き離さなければならないんですが、それは偶像を非難することによってではなくて、それよりもさらに優れたものを礼拝によって見せることによってでなければならないと神様はおっしゃっております。主の慈しみを人々に知らせなければなりません。私たちは神様の証人であります。我々は心から神様を賛美しなければなりません。ただ健康のため、家族が与えられたこと、幸せのための感謝だけではなく、神様の偉大な食材愛に対して感謝しなければなりません。我々に与えられた教理に対して感謝しなければなりません。そうしてその賛美を世の人々が見るとき、彼らに感化を及ぼすそうであります。これが魂をキリストに貸し取るのに最も有効な方法であると預言者は言っておられます。 私たちの感謝は罪に陥った人類への神の驚くべき愛を感謝すること、そういう感謝であるべきであります。それから神の無限の富の中から一層大きな祝福を受けることを渇望していること、私たちは世界とそして全ての住民たちに示さなければならないのであります。今の状態でとどまるのではなく、もっと我々は占領しなければなりません。そして我々がこうした感謝を捧げるときに、サタンの力を後退させると書いてあります。不平不満の精神ほど恐ろしいものはありません。ルシファーがその罪から始まったのでありました。アラノの生活の中でコラもそうでありました。最初は小さいかもしれません。本人もそれに気がつかないかもしれません。しかし小さなうちにその目を取っておかなければ、気がついたときにもう大変な傷を負う大きな罪を犯してしまうのであります。その人自身が一番苦しむのであります。不平不満、そうしたもの、嫉妬妬み、そうしたものを気がついたときに罪取らなければならないのであります。自分に対する害だけでなく、他の人々にキリストの愛を伝える力を失うのであります。そして賛美をすることを学んだならば、実際的に我々は神様に捧げ物をしなければなりません。先ほども言いましたが、捧げ物は神の礼拝の重要な部分を占めていました。昔のイスラエルは全収入の10分の1を聖女の奉仕に捧げるように教えられていました。その他、財産、任意の捧げ物、感謝の捧げ物、こうしたものを捧げて当時の福音の働きを支えておりました。神は昔のために期待なさったと同じものを私たちにも期待しておられます。魂の救済という大事業は推し進めていかなければなりません。神は10分の1やその他の捧げ物をこの御業のためにお当てになった。神はこうして福音の働きを維持しようと意図しておられます。地の果てまで、カナンの地をすべて征服するまで、我々はこうした働きに心を止め集中しなければならないのであります。手を弱めてはならないのであります。そしてただそれをやったら終わりというだけではなく、教会にそれを任せれば終わりというのではなく、個人的にもそうした働きが要求されております。個人個人の努力が必要とされております。塩は全体に染み込んでいかなければならないのであります。そして福音の真理とその救いの力の立証を個人個人がしていかなければならないのであります。そしてだからといって全ての人がレビ人になれという意味でもないのであります。ある人々はレビ人であります。しかし多くのイスラエルの民はその召された状態で神の御前にいなければなりません。職人は自分の職を捨てなければならないのでありますが、その仕事を捨てろというのではないのであります。今日朝秀康さんが言ったように、その職業から得た収入、 そうしたものの権利を放棄することであります。主のために、我々のすべてを持っているものを神にお捧げするというのは、すぐ仕事を辞めるということではなく、権利を捨て神様のためにこの働きを支えていくということであります。それでも私たちは一つの事業を担っているのであります。体にはいろいろなものがあります。手、足、頭、目、それぞれになすべき働きがあります。そうして群れ全体が動くようにすること、キリストの体をこの教会が作っていくことが神の御心であります。私たちは神様にお返ししているでありましょうか。私たちは自分の利己心のためにその捧げ物を捧げないで、自分のために用いていないでしょうか。イスラエルに滅亡を招いた罪はまとめるとこれであります。1、神への謀音。2、機会と恩恵をなおざりにすること。3、神の賜物を独り占めにすること。我々世界が今滅びつつあるときに、この法則に従って自らに滅びを招いていないでしょうか。せっかくセブンスデーアドベンチストに十戒という教えをはじめ、さまざまな教理が与えられ、そして神の至聖所から注がれる命の泉を与えられているにもかかわらず、それらに対して感謝しないでいる日々を過ごしていないでしょうか。ただ食べ物ありがとうございます、着るものありがとうございますだけにとどまっていないでしょうか。至聖所のキリストの奉仕を感謝しましょう。神様に対して謀音でないようにしましょう。そしてこの教会だけにいただいたこの賜物を全世界に独り占めにしないで、全世界に渡すようにいたしましょう。そしてこの恵みのこの期間、与えられた少ない時間をなおざりにしないようにしましょう。セブンスデーアドベンチストは本当に多くの賜物を農夫たちが与えられたように与えられたのであります。大失望したあの最初の日、1844年10月23日から神様はハイラム・エドソンという人の前に聖女の幻を見せてくださいました。神様が失望したために最初に知らせなければならないほど重要視していた教えは、イエス・キリストが天の聖女というところの至聖所に移られたという真理でありました。ハイラム・エドソンはその真理を他の人と確認しようと思って、クロージャーあるいはハーン博士と一緒に研究したところ、それは確かな聖書の根拠があるという結論にたどり着いたのでありました。そして再臨、1844年は再臨ではなくて、イエス様が至聖所から出てこられるのではなくて、入っていって、そしてそこでの働きを始められ、そしてその働きが終わった後に地上に迎えに来られるという新たな再臨信仰を彼らは掴んだのでありました。そして同じ頃、 第四条の戒めが今日も有効であるということ、拘束力を持つということをジョセフ・ベイツに強く示され、そして彼を通して文章が配布されました。そして安息日会議というものを1848年だったか6年だったか5回も会議を開いて、そしてこれらの教理を彼らはみんなで確認して、確かに主からの光であることを確認したのでありました。こうした賜物を我が教会は与えられ、そしてこれらを大事に持っているべきでありました。それからエレン・ホワイトという預言者が与えられ、また別に神様はエレン・ホワイトを通してそれらの光が正しいことであることを示されました。そしてエレン・ホワイトの主人でホワイト長老にも諸事件の世の終わりの諸事件の幻も与えられ、その重要性が示されました。これらの知識を持っているのは我々の教会の特権であります。これらの特権を現代の真理を与えられ、それを通して我々は品性を育てて神様にお返しするという任務が与えられているのであります。ただの教理ではないのであります。ただの神学ではないのであります。実際に恵みによって神様にお返しするものがあるんです。それだけではなく、大総統の幻、三天使の使命の知識、その中には調査審判、日曜休業令、14万4000人の特徴、それから人間が死んだらどうなるかということ、心霊術が終わりの時代に何をするかということ、それから健康改革、それからそれを実行する施設、それから教育に関する知識と学校、それから終わりの時代に必要な光を載せた書物とそれを印刷する場所、それから信仰による義人のさらに深まった理解、これらのさまざまな賜物をこの教会は与えられて、これ以外に神様はなすことがあるんでしょうか。すべてをしてくださったんです。これらのものを与えられ、我々は防音でいられるでしょうか。これらの機会を無視するのでありましょうか。これらの賜物を独り占めにするのでありましょうか。私たちが偉大な贖いの計画をよく理解し、神の子供たちとして大いなる特権を認識し、感謝しつつ従順にその御前を歩むことを主は望んでおられるんです。恩恵期間はもう短いのであります。取り返しのつかない滅びが世の人々を襲おうとしているのであります。にもかかわらず彼らはそれを知らないのであります。しかし我々はそれを知っているのであります。この気球の時に我々はその任務を自覚しているでしょうか。滝に落ちかかろうとしている人々に声をかけないでいられるんでしょうか。我々の財産をそのために使わないでいられるんでしょうか。我々の影響力、我々の時間をそのために使わないでいられるんでしょうか。現代の真理はまだ全世界に述べ伝えられておりません。まだカナンの地は占領されていないんです。 もう占領したところで落ち着いていてはならないんです。この教会に出席して真理を楽しんでいるだけではいけないんです。カナンの地を徹底的に占領しなければなりません。消費者だけというのは神の御前に罪であります。生産者ともならなければなりません。各自はそのためにすることがあるはずであります。そしてこの消費者としてとどまるということは天の記録に書かれて最後私たちが努力が足りないと言って神様の前に裁かれることになっています。我々は目を覚まさなければなりません。ブドウ園の収穫を主に返さないという罪は人々に神の律法を教えないで、そして実を結ぶのを妨げることであります。神の律法を人々に教えて神様にお返しする実を増やさなければなりません。そうしない者は罪を問われるのであります。この例え話から我々はしっかりと警告を受け取るでしょうか。神に奉仕しないことの最後がどうなっていくかということを我々しっかり理解し私たちの生活を変えなければなりません。奉仕の機会を活用しないで良いんでしょうか。人間の習慣や言い伝えの尊重などのために、あるいは理性の誇りのために、世のあざけりのために、私たちはこうした警告に注意を払わないでいられるんでしょうか。私たちこの教会はこの警告に耳を傾けなければなりません。セブンスデーアドベンチストの使命は先ほどのハイラム・エドソンに示された幻から一つも変わっていません。天の至聖所のイエス様を人々に見せることであります。そこにしかイエス様はおられないのであります。昔イスラエルの民は国の真ん中に神殿を置いて犠牲を捧げることによって異教とは神の子羊イエス・キリストに目を向けることができたのでありました。今日私たちも世の人々にキリストに目が向くようにしなければなりません。そのキリストは天の至聖所で最後の贖いの奉仕をしておられるのであります。そのために神様はすべてのものを与えてくださいました。あらゆる教理に導いてくださいました。本当に感謝のことであります。主は言われます。私がブドウ畑になしたことのほかに何かなすべきことがあるか。神様はアブラハムに対して抱いていたその計画をまだ諦めていません。世の終わりまで神様は諦めません。世の人々を祝福すること、教会を通してイエス・キリストを示すこと、この計画を神様はまだ持っており、まだ実行しようとしておられます。麗しきブドウ畑よ、このことを歌え。主なる私はこれを守り、常に水を注ぎ、夜も昼も守って損なうもののないようにする。まもなく約束された後の雨という聖霊が注がれ14万4千人が 神様の意図しておられたそのご品性を表して大いなる叫びをします。そして世界の腹からに対して豊かな祝福を注ごうとしておられるのであります。その仕事を我々は見失ってはなりません。この神様の御心は必ず成就します。なぜならイザヤ書27章6節にこのように予言されているからです。後になればヤコブは根を張り、イスラエルは芽を出して花咲き、その実を全世界に満たす。神様はもし我々がしなければ我々を捨ててその計画を実行するのであります。異邦人からでも彼は農夫を雇ってその計画を実行なさいます。我々はそうはなりたくないのであります。我々も神の働きに預かりたいのであります。なぜならこれまで神様が愛を持って私たちを導いてきてくださったからであります。先ほど見せましたあのワシのヒナのように我々は主の背中に乗って飛んでいます。守られて導いておられます。私たちは目の玉のように大切に保護されています。その三翼の影に我々は保護されています。サタンのさまざまな誤った教理から守られるためにさまざまな律法、掟を与えられています。これだけの恵みを与えられ神の愛を無視していいのでしょうか。これだけ私たちは愛されております。神様の愛に応えたいと思います。皆様の上に知識だけでなく聖霊の恵みが豊かに注がれますよう願っております。お祈りします。憐れみ深い天の神様、あなたは御民イスラエルに対してご計画を持っておられます。それは全宇宙の平和のため幸福のためであります。そのような真理を教えてくださり特権に預からせてくださり心から感謝いたします。このような時代にこのような真理を教えてくださったあなたの愛を感謝いたします。なんという特権、なんという責任でしょうか。私たちのためにすべてを捧げてくださったイエス様のために私たちが心も体も思いを尽くしてすべてを捧げることができますように。私たちの信仰の父、預言者を通して教えられました大切な教理をこれからも守ってそれを恵みによって身にすることができますように、人々に愛を分け与える純粋なパイプとなることができますように、私たちのために死んでくださり天の至聖所で取りなしてくださり間もなく生ける者の品性から完全に罪を除去しようとしておられるイエス様を心から感謝いたします。この祈りイエス様の御名によってお祈りいたします。